もしもし。
もしもし。
はい、テレフォン人生相談です。
あ、よろしくお願いします。
はい、最初に年齢を教えてください。
58です。
58。で、結婚してます？
してます。
奥さん何歳ですか？
はい、38です。
38歳。お子さんは？
いないです。
いないですか。はい、わかりました、はい。で、どんな相談ですか？
その奥さんとのことなんですけども、
はい、
奥さんと結婚をして、
はい、
2年目ぐらいに奥さんががんになってしまって、
はい、
亡くなったんです、
はい、
でその奥さんが、はい、日本じゃなくて中国の方で、
はい、
亡くなる半年ぐらい前に、
はい、
日本ではなくて、中国の方、実家の方に帰って、
はい、
死にたいって言ってはいけないんですけど、死にたいってことで、
はい、
帰国をしたんです、
はい、
でその帰国して、死ぬまでに、2回ほど私も中国の方へ見に行ってたんですけども、その後亡くなったっていうのがちょっと分からなくて、向こうの親の方からこちらへ連絡をくれるという約束だったんですけども、全然約束連絡が来なくて分からなかったんです、はい、で、はい、そうしてるうちに、私の方で、もう亡くなってから4年ほど経ってますので、
はい、
新しい、彼女っていうか結婚したい人が見つかったんですけども、
はい、
どうしてもその前の奥さんとの戸籍がまだ奥さんと結婚してるってことになってますので、
はい、
その籍をどういうふうにして抜いたらいいのかが、
ああ、なるほどね。そうすると先ほど言ったが、はい、38歳の方というのはその前の奥さんががんで亡くなられて、
はい、
だけどその中国で亡くなられてるので、その今のところ戸籍が抜けないでいて、
はいはい、
で今38歳の人と結婚したいけど結婚できないようになってる。
ああの今度は結婚したい人は日本人の方なんですけども、
はい、
年は違うんです。38は前の奥さんの年。
あ、38というのは前の奥さん、はい。で、今度結婚したいっていうのは、
はい、40歳ぐらい
の方。
はい。はい、
大変、がんに亡くなられて、その、日本でがんっていうのは日本で分かったわけですよね。
はい、そうです。はい。
で、日本で治療は受け
ずっと治療を1年くらいしたんですけども、
はい、
どうしてももうどうしようもないっていうことで、
あ、どうしようもないっていうのは日本の病院がもうどうしようもないということですね。
はい、もう、はい、死を待つだけっていうことになってしまったので、
はい、
だからうちの、まあ、奥さんですね、奥さんがどうしても日本で死ぬよりはまだ生きてるうちに中国の方へ帰って向こうの両親と一緒に、
まあね、それはまあそういうこと、気持ちっていうのは、
はい、
あるでしょうね。で、それは、はい、立ち入ったことを伺うけど、要するにがんの治療っていうのは今大変、その日本では進んでるようですけど、もう要するにもう、これはダメだと、はい、あと何年しか持たないとか、そういうことははっきり病院で言われたわけですね。
はい、そうです。
それで中国に帰ったと。で、あなたも中国に2回行ったと。
はい。
で、その時には親と会ってるわけですね。
会ってます。はい。
で、その後、連絡が取れなくなっちゃったっていうのはどういうことですか？
ずっと連絡は電話とか、パソコンで取っていたんですけども、
はい。
亡くなったっていうことを、まあ、ちょっと私の方分からなくて、
あれ、要するに連絡が取れなくなったということであって、亡くなったという知らせは受けてないということですね。
そうですね、直接親の方からは受けてないです、はい。で、向こうに友人がいますので、中国に友人がいますので、その人に安否を確認していただいたら、亡くなってるっていうことになりまして、で、両親が、まあ、どこかへ行ってしまったっていうか、その今私の奥さんがいたところにもう住んでいなくて、どっか行ってしまったっていうことで、ちょっと
わかりました。要するに今日はそうするとその戸籍をどう、ね、新しい結婚するための環境をどう整えたらいいかということですね。
はい、
はい、わかりました。今日はのスタジオに弁護士の中川淳先生がいらしているので伺ってみたいと思います。
はい、はい、
こんにちは、中川です。
こんにちは、よろしくお願いします。
問題自体はシンプルなんだけども、ただ、はい、まあ、あなたは認識されている通り、はい、今あなたの戸籍にね、
はい、
奥様中国籍の方と結婚しているという事実が載ってるから、
はい、
今の状態で新たな婚姻届を出そうとしても戸籍上重婚になってしまうから受け付けないということは、これははっきりしてるから、
はい、
何らかの形で前婚が終了してる、死亡で終了していると、はい、いうことを戸籍上に反映させないと今の再婚しようとされている方との婚姻届は受け付けられないで、そうするとね、
はい、
要はもう方法一つ、方法っていうか抽象的なことを言うわけだけれども、
はい、
その中国籍の前の奥様が死亡したという中国内の何らかの死亡を証するような文書を手に入れて、はい、で、はい、それの訳文添付で戸籍官庁の方にお話になると、届け出をすると、はい、いうこと以外、はい、ちょっと考えられないんですよ、
はい、
ね、で、はい、今、まあ、行方わからないという話で愕然としたんだけども、前の奥様と結婚されて、はい、でその、まあ、自分の生まれた国で亡くなりたいということで戻られた、で、
はい、
その過程でその奥様のご両親との間では別に結婚以来含めてなんだけれども、
はい、
関係は良好ではあったわけですか？
はい、良好ですね、はい、
うん、でちょっと一つ解せないのは、その今から言ってもしょうがないんだけども、そのお見舞いに無論行かれた、それで、はい、まあ、亡くなったら知らせるっていう話だったっていうのもちょっとクールな話だなとは 思いながらもですよ、その、はい、ご両親の方からあなたの方に何の連絡もなかったっていうのは、これはあなたの推測で構わないんだけど、どうしてなんですかね。
向こうのご両親は日本語が全然できないっていうことと、
はい、
であとわからないんですけども、
亡くなったっていうことがはっきりしてるんでなくてですよ、
はい、
行方がわからなくなったとか、
はい、
という話だったら、ただそれもね、準拠法の問題っていうのがあって、
はい、
準拠法っていうのはよるべき法律っていうことですけども、
はい、
日本の移民法であれば失踪宣告ね、
はい、
行方不明であれば失踪宣告っていう制度があって、一定期間、まあ、結構長い期間ですけどもね、
はい、
行方知れずであれば戸籍上死亡したものとみなすっていう、その宣告の失踪宣告の制度はあるけれども、あなたの場合はそうじゃないんですよ、はい、亡くなっていることはもう現とした事実なんだから、
はい、
そうするとやっぱりね、成功法で考えるべきなんで、もうあなた自身が動くしかないこと部分もあるわけで、
はい、
入院されていた病院は分かりますよね。
はい。
で、そこでおそらく亡くなられてるんでしょうね。
いや、最後はね、自宅で亡くなってるんですよ。
ああ、それはご存知なの？
はい、僕が行った時にはもう、向こうのお医者さんの方もあれっていうことで、ほいで、なんかお金がかかるっていうことで、
はい、
自宅の方にいたみたいな。まあ、こちらからもお金を結構送ってるんですけども。
ああ、あなたはその治療費やなんかも送っておられたんですか？
はい、そうです、
うん、それで今の話ちょっと続けてくれます？
で、結局もうどうしようもね、僕が行った時にはもう動けないっていうか、言葉は喋れるんですけども、
はい、
動けない状態で、
はい、
ベッドにいるっていう感じだったんです。
ええ、
でもう病院にかかってもこれ以上は無理っていうことで、
はい、
はい、向こうでもお金がかかるっていうことで、
はい、
自宅にいたんです。
で、その 亡くなった後にですね、
はい、
あなたの方では向こうへ足運ばれて、
はい、
例えばその病院の先生かなんかとその後のことを知ってるか知らないかとか、その辺のところのお話はされたことはあるんですか？
あ、ちょっとそれはない。向こうへ行った時には
まだ存命中だったわけ？
いや、もう亡くなった後こっちから行ったんですけども、
はいはい、
うん、その時点でもう家族の人たちが、
はい、
いたうちにいなくて、
はい、
もうどこかへ行ってしまったっていうことしか分かんなかったんです。
あ、でその時お医者さんの方にはお会いになった？
あ、お医者さんには会ってないです。
で元住んでおられたところには、まあ、足運ばれて、
はい、
で分からないって言うんだけど、その近隣の人も全然行った先が分からないっていうことなんですか？
分からないみたいです、はい、
引き当たりはされたんですか？
はい、で向こうの会社っていうかの知り合いの方にも尋ねて、
うん、
で探してもらったんですけども、どこへ行ったかちょっと分からないっていうことで、
うん、あ、会社？
はい、会社っていうか元奥さんが勤めてた会社の社長さんに、
うん、
ちょっと知り合いですので、
うん、
尋ねてもらって、ほいで探してもらったんですけども、
はい、
どこへ行ったか分からなくなってしまったっていうことなんです。うん、
ね、そうすると今のお話からすると、亡くなったっていう話も、
はい、
要するに人づての話であって、
はい、
あなたが実際に何らかの形で確認ができている話でもないんですね。
はい、そうです。
うん、でね、こうしてもらえませんかね。今弁護士の中にね、
はい、
欧米だけではなくて、
はい、
中国の方についても、これはまあ、はい、もっぱら企業の関係ではあるものの、
はい、
日本の中小企業は一時期中国への進出が多かったということもあって、
はい、
中国法あるいはその中国のその実情ですね、法制の実情に詳しい弁護士はかなりの数いるんですよね。
はい、
で従ってね、今おっしゃったような状況の中で、
はい、
まずもって中国でその死亡を称するような文書というのは具体的にどういうものがあるのか、
はい、
でそれをどういう形で、
はい、
どういう人間がそれを得ることができるのか、
はい、
ということのまず予備知識を、
はい、
手に入れていただく、
はい、
ということをまずもう一から考えるしかないので、
はい、
でその辺のところをまずご相談していただきたいと思うので、
はい、
でそれについてそのただでもその弁護士探すったってね、
はい、
分からないところへ持ってきてそういう弁護士を探すったってね、
はい、
あなた雲つかむ話なので、
はい、
あなたのお住まいのところの弁護士会に足を運んでいただいて、
はい、
各県に1個ある弁護士会、単位弁護士会といいますけれども、そこでは必ず法律相談というのをやっています、
はい、
でそこでその中国法の関係で、
はい、
実情について詳しい弁護士ね、
はい、
をまず紹介してもらうような段取りを取ってもらえませんか？
わかりました。
今の話で死亡しているのは比較的に事実なんだけど、死亡してるかどうかわからないから、まあ、失踪したみたいな扱いで弁法でやってしまうっていうのもね、いささか乱暴に思うので、
はい、
ね、そういうことをちょっと試みていただけませんか？
あ、そうですか、はい、わ、はい、かりました、
はいはい、よろしいでしょうか？
はい、すみません、はい、ありがとうございます、
どうも失礼します、
はい、どうも。